はい、皆さんこんばんは。2018年の2月14日の録音になります。ちょっと録音ボタンを押すのを忘れてしまってですね、聖書朗読のところは終わってしまいました。そんなわけで私が読みたいと思いますが、今日から2月号コリント人への手紙第1の13章愛のチャプターですね、第1の手紙の13章1節から7節まで新改訳聖書でお読みしたいと思いますが、2月号リビングライフテキストは2月1日30ページになります。コリント第一の13章1節より、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものを全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。最後7節、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。以上です。このところからですね、今日は学びたいと思いますが、今日も質問が一つ、今日は一つあります。その質問は、あなたが神の愛を色に表すとしたら何色を選びますか？その理由は、あなたが神の愛を色に表すとしたら何色を選びますか？その理由は、という質問であります。難しければ何か物に神様を表すとしてでもよろしいかと思います。それではですね、またディスカッションの後、解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんは何色を選べたでしょうかね。まあ面白かったです。ここは白ありましたでしょ。それから無色透明っていうのもありました。それからですね、オレンジ、太陽のような暖かいね、イメージだったり、黒っていうのもありましたね。他の色に染まらない色なんだってね。なるほど、私が選んだ色なんだかお分かりになります？私はちょっとずるいんですけど、私はね、虹色を選んだんです。いろいろなね、神様の豊かな約束の色ということで虹色を選ばさせていただきましたが、まあどうでもいいんですけど。さあ、それではですね、13章の一節愛のチャプター、学んでいきたいと思います。一節もう一度ご覧ください。これあのタイトルは愛で始まり愛で終わる人生と、テキストの方にはなっていますね。で、私がつけたタイトルは愛は動詞という、ね、愛は love は名詞ですよね、普通ね。ですけど、いや名詞ではないという、愛は動詞であるって、どうしてか、それを学んでみたいと思いますね。はい、一節から、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じですと。さあ、ここで例の賜物がいくつか出てきておりますがね、コリント人の、コリントの教会の人たちが興味があった、賜物であったでしょうね。これ予言とか賜物、ごめんなさい、予言、威厳を解き明かす、賜物、癒しの賜物、これらはですね、パワーギフツって呼ばれるものですね。まあ、それだけ力があるわけではないんですけど、でも今日は、まあ、一般にそれらのものが力があると思われるよりもはるかに力強いものを皆さんにご紹介しますという、聖書の教えチャプターでありますね。さあ、それが愛だということですが、一説にですね、愛がないならという言葉がありますね。お気づきになりました？繰り返し出てきているということ。一説、二説、三説に全部出てきます。まあ三説ちょっとなければと、ちょっと言葉尻は違うかもしれませんが、まあ愛がなければが3回出てくるわけです。一、二、三と。ですから伝えたいのはこれですね。愛がないならどうなんだということですね。愛というのはですね、まあ、キリスト教の本質であり全てであると言ってよろしいと思います。キリスト教を一文字で表すとしたら愛でしょ、 love でしょ、もうこれに尽きると思います。また
キリスト教の私たちの信仰のその全てがこの愛だと言っても良いと思いますね。なので聖書は神は愛なりって後ほど出てきますがね、第一ヨハネの4章の8節16節、これ覚えやすいんですよ。第一ヨハネだけは覚えとかなきゃいけないですけど、4の倍数は8、8の倍数16ですから、ね、4、8、16、4章の8節と16節に出てくるんです。第一ヨハネですね、神は愛なりってね、God is love という。で、神はどんなお方ですかって聞かれて一言で答えるならばこれですよ。神は愛です。キリスト教ってどんな宗教ですかって聞かれたら、愛する宗教ですと、ね、まあ愛は名詞ですけどね、愛は名詞ではなくて要するに観念ではないってことです。あの thinking でもない、考えでもない、 feeling でもない、感情でもないって言うんです。愛は動詞だってね、それがまあ今日の学びの、テーマでありますが、まあ惹かれる賜物ですよね。異言や予言、癒し、解き明かし、これらのものに、コリントの教会の人たちも興味を持ったんですね。しかしパウロはこれね、今皆さん学んでるのは13章1節ですよね。これ1ページめくってもないんですけど、これ1月号の最後のところは、この1節前というのは12章のですね、何節だ、12章の、31節ですね。これ13章1節から今日学んでるんですけど、その一つ前は12章の31節、そこにこう書いてあるんです、引用しました、皆さんのアウトラインに。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、ということは賜物を求めていたっていうことですよ。で、賜物を求めるっていうことは、賜物をね、求めるっていうことは、大切なことなんです、私たちに。求めないのはおかしいですよ、皆さん。私は、それで、賜物は何かっていうのをこれからも説明しますけどね。賜物を求めるっていうことは、正しいことなんです。私たちがするべきことなんです。求めるべきことなんです。求めはさらば与えられんという、そのうちの一つですね。求めなさいと。熱心に求めなさいと。でもね、まあいろいろ賜物には種類があるわけですが、また私、これパウロですけど、さらに勝る道を示してあげましょうということで、この13章に来てるんです。ですから12章というのは賜物について書いてあるんです。賜物のこと、今13章ですよね。皆さん14章 何が書いてあると思います？第一コリントの14章も賜物です。すなわち12章と14章は賜物について書いてあるんですが、そのど真ん中の13章に愛の教えを持ってきたんですね。パウロは賜物、賜物の教えの中の中心に愛があるってことですよ。あるいはその中心である愛がなかったら賜物は何の意味も持たないってことを言ってるんですね。ですから愛のチャプター13章ね、でその前後は賜物について書かれているって覚えておいたら非常に分かりやすいですよね。12章14章は賜物ですね。まあ、タラントとか、まあ、能力なんていうふうに言ってもいいかもしれませんね。あるいは自分のねパッションって言ってもいいと思いますね。神様はね私たちに能力、タラント、あるいはギフス、ね、皆さん得意なものありますでしょ、音楽が得意ですとかね、それから祈りが得意であるとか、あるいはもてなしの賜物なんてのもありますね、励ましの賜物なんてのもありますね。ね、まあ、自分の賜物が何であるかというのを見出すってすごく大切なことなんです。ですから、それをね、ぜひ皆さん心がけてください。それで、ね、まず求めないとね、自分の賜物が何だか分からないっていうのと、もう一つは使わないと自分の賜物が何であるか分かんないんです。それを使わないと。ですから、奉仕、まあ奉仕っていうと、このなんか教会でやるものって思っちゃうかもしれないけど、人に使えるって言った方がいいかもな、知れませんね。その賜物っていうのは、それは神様が私たちに、私たちの自己満足や自己が私たちの信仰が成長するために与えたのではなくて、教会に仕え他者に仕えるために与えられたものが賜物、ギフトっていうんです。神が与えてくださる。だから単なる能力とは違うんですね。生まれながら持ってる能力とはちょっと違うんです。だって目的が違うんですから。神様が与えてくださる能力というのは、 特別なギフトというのは、私たちが教会に使えるためのものなんです。人に使えるもののために与えられるんです。ですから注意しなきゃいけないのは、それを与えてくださるのは神様で、私たち一人一人は聖書を読むと二つ以上の賜物が与えられているってことが書かれているんです、はっきり。なぜ二つ以上って言えるかというと、複数形で書かれているからです。二つかもしれません、四つかもしれませんね。でも私は賜物ありませんという人は一人もいないんですよ。一人もいないんです。だからありませんなんて言わないでください。ありませんって、ないと思ってる人は、その自分の賜物が何だか分からないっていうだけです。じゃあ分かるように、どうしたら分かるようになるかって言ったら、それはね、教会で使わないと分かんないんです。だって教会で使えるために与えたんですから、それをそのために使うために与えた、それ使わなければ分からないんですよ。どのような能力か、どのような力があるか、どのほど素晴らしいものか。で、その使い方が大切なんです、皆さん。これを間違って自分のために使ったらディザスターですよ。使い方を間違えると物によっても大変なことになりますでしょ。だって火だってそうじゃないですか。水だってそうじゃないですか。使い方を間違ったら、正しい使い方をすれば火はね、温めることもできるし、また光をもたらすこともできますけど、でも使い方を間違えたら家焼いちゃうわけでしょ。水だってそうじゃないですか。私たちに命を与えるものですけど、使い方を間違えたらそれで溺れて死んでしまうこともあるわけです。それと同じように、神様が与えてくださった賜物は、私たちがもし自分のために使ったらですね、それはね、危険なんですよ。何か滅ぼしてしまうんですよ、自分自身を、また他者を、教会を滅ぼしてしまうということも、私はね、牧師として聞いてきましたよ、見てきましたよ。能力のある人が素晴らしい賜物を与えているのに、それを自分のために使ったために教会が混乱に陥った。兄弟姉妹の中に本当は祝福と喜びがあふれるはずなのに、使い方を間違ったために苦い苦しみや痛みや悲しみが起こってしまった。それがコリントの教会なんです。ですから私たちはコリントの教会の、なぜこのような教会が例として聖書に出てくるかっていうと、私たちが同じ間違いをしないためです。ですからもう一度言います。私たちは必ず賜物が与えられています。ですからそれを発見してください。そして熱心に求めてください。これは聖書の教えです。でもそれを自分のために使わないでください。自分のために使うために与えられたものではないですから、それを自分のために使うと自分を滅ぼしてしまいます。他者を傷つけてしまいます。教会を破壊してしまいます。ですから正しい使い方を、だからやっぱり教会へ来てね、こうして私たちは訓練されないといけないですよね。それをこう使ってね、どのように他者のために、教会のためにこれを使っていったらいいのかっていうのは、その見出す場所が教会でありますよ。で、皆さん素晴らしいと思いません？こういう話があるんですよ。ある人がね、地獄へ、この日曜日地獄の話でしょ、メッセージ。地獄と天国の違いって。こういうじゃないですかね。地獄でも天国でも、そこにいる人たちみんなにね、スープを飲むためのね、スプーンが与えられるって言うんですよ、スプーンが。ところがそのスプーンがね、すごく長いんですって。1メートルだか2メートルか。ね。俺でね、地獄にいる人はね、そのスープを食ってね、飲もうと思うんだけどね、長すぎてね、飲めないって。でも天国にいる人たちと同じスプーンを渡されているのに、みんな、おいしいおいしいって食べてるんです。どうしてその同じスープ、同じスプーンなのにどうして違うかっていうと、天国にいる人たちはそのスープで、長いスープ、スプーンですくったスープを相手に対して、そうすると相手の人がすくったのを相手の人に、自分は食べることのできないスプーンなんですよ。でもそのスプーンというのは他者を生かすために与えられているスプーンなんです。それが賜物なんですよ。私たち神様が与えてくださった。だからね、その長いスプーンで私たちは自分で食べようって、自分のためにってやったらできないんですよ。それもう地獄になっちゃうんですよ。相手のために、相手に使えるために神様は私たちに 豊かな賜物を与える。それだったらなんとなくわかるじゃないですか。なぜ神様は私たちに賜物を与えられたんだろうって。自己満足のためではない、自己敬意のためではないということです。これを間違えるともうめちゃくちゃになっちゃう。そして相手のために使えるっていうのはまさしくそれこそ愛なんですよ。ですからこの13章賜物の真ん中に愛のチャプターが、あるわけでありますね。このさらに増す道を、だからね、皆さん、ただここで言ってるのは予言や異言や癒しの賜物を軽蔑しては絶対いけないっていうことですよ。それも神が与えられた賜物で、それを求めるべきです。ですから異言の賜物をみんな祈って、与えられるように祈るべきです。異言の解き明かしが与えられるように祈るべきです。癒しの賜物が与えられるように祈るべきです。予言の賜物が与える、予言ってね、何か、明日世の終わりが来るよ、明日悪いことが起こる、それが予言じゃないですよ。予言も神の教会と神の群れを立て上げるために与えられるものなんですから。ですから励ましを与え、力を与え、喜びを与えるものが神から来た予言です。でもね、地獄から来た予言もありますからね。人を殺したり、人を恐れさせたり、不安にさせたり、そういう言葉を聞いたらね、皆さん、それは天からの予言ではないと知ってください。神の御言葉は私たちを律することはあっても、私たちを恐れさせ、不安に陥れさせ、私たちを破壊していくようなことはありません。予言ってね、預貯金の予ですからね、これね、神の言葉を預かるという意味ですから。で、神の言葉っていうのは時代、時に支配されてないっていうことですよ。聖書を読むと過去のこともあるし、現在の私についても神様は語られると思いませんか？聖書を読んでるとき、メッセージを聞いてるとき、あ、神様は私に語ってるって思うときありますでしょう。今は神が語ってるんですよ。聖書の言葉って昔書かれたのに、過去に書かれたのに、今語ってくるんですよ、神はね。で、それと同じように、明日も明後日もこれからも神様は私たちに語ってくださるんですよ。また過去のことも現在のことも未来のことも、神は時に支配されてないですから。時を作ったのが神ですから、私たちに言葉を語ってくださる。ですからその予言の中には未来のことも含まれているんですよね。過去のことも含まれていますし、今のことも含まれている。それが予言ですね。このような賜物を決して軽視してはならない。必要だということなんですよ。だから予言も異言も必要なんです。教会を立て上げるために。必要なんです。もう必要でない賜物なんて一つもないんです。ですから、与えられるように熱心に祈り、そしてね、特にパワーギフトを与えられる人は注意しないといけないんです。まあ、例えば牧師の賜物ですとか、上に立つ者の影響って大きいじゃないですか、皆さん。まあ、上に立たなくても影響大きいんですけど、胸に。でも教える立場、御言葉を語る立場にある人が自分のためにそれを使ったらどうなると思います？ね。ですから上に立てば立つほど謙遜でなければならないし、低く自分が使えるものとならなければ非常に危険ですよね。ですから用いられば用いられるほど、皆さん奉仕して用いられば用いられるほどしもべになってください。使えるものとなってください。それが正しい使い方です。人に使えるために私たちは奉仕をするんです。教会を立て上げるため、自分を立て上げるためではない、他者を立て上げるために私たちは使えるんです。これを間違ってしまうと、もうそこは教会ではありません。私たちは本当に謙遜な奉仕者たちが与えられることを感謝しています。ますますね、低く互いに使えていく、互いのためにね、スプーンを組んでね、相手に与える、それが天国ですよ、ね。そういう教会であることを主に、感謝申し上げます。すなわち最も優れたものは愛であるっていうだけではなくて、3度先ほど言いましたように、愛がないなら もし他のすべての賜物を持っていて、完璧な能力があって、人にも認められていても、愛がなかったらば、愛の動機によってその賜物を使っていなければ、なんて書いてあるかっていうと、一節ではうるさいシンバルと同じですって、ドラヤ。この、シンバルっていうのは口語訳で、ニョハチって書いてあるのは、これ分かりにくい。口語訳ね、シンバルのことですね。ジャジャジャジャジャジャってうるさいのと変わらないって言ってるんです。もうない方がいいっていうぐらいですよ、ですから。皆さん、ない方がいいんですって、愛がなければ。それぐらい、愛が大切なんだということですね。ですから、ここでね、さらに勝る道ですから、この賜物も素晴らしいものなんですよ。勝るもの、素晴らしいものなんですよ。ですから、それよりもさらに勝るものを求めなさいと。聖書はパウロは言ってるわけですね。これ大川先生がよく言われる、よく引用される箇所ですね。More excellent way って、ヤマトのメッセージを聞かれる方は何度か聞いたことありますでしょ。More excellent way って大川先生がもうしょっちゅう言われる言葉ですね。その more より excellent な way、生き方。それは愛である。いうことでありますね。二節、またたとえ私は予言の賜物を持っており、あらゆる、義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。ここではあらゆる奥義やあらゆる知識、また山を動かすっていうのは不可能を可能にする、ということの当時の慣用句です。実はこの日曜日ここを少し話しますが、トルカの福音書から、だから日曜日信仰について話しますけど、でも皆さんはね、木とかに来ておられる 方はね、その信仰の素晴らしいものよりもさらに素晴らしいものがあるっていうことをね、心に留めていただきたいと思いますね。信仰ももちろん素晴らしいものですよ。でも山を動かすのほどの完全な信仰よりもさらに素晴らしいものがあるって言ってるんですよ。ここはあらゆるこの世の完全な全部すべて持ち合わせていたとしても愛がないなら何の値打ちもありませんって、値打ちがないって言ってるんですよ、それらのものに。口語訳、新共同訳では無に等しいって言ってる、もうないに等しいって。英語では nothing って、もうズバリ nothing、 何もないってズバリ言ってます。愛がないなら we are nothing です。教会どんなに立派なプログラムを持って、どんな立派な奉仕者があって、どんな立派な牧師がいて、どんな立派な説教があって、どんな立派な会堂があって、どんな立派な内容であっても Nothing です。 Nothing です。無に等しい、いや害にしかならないってことです。教会はそれぐらい愛というのは私たちの全てであるっていうことを言ってるわけですね。3節、またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、そんなことできます？できないですよね。できたとしてもですよ、できないことが。また私の体を焼かれるために渡しても、そんなことできます？できませんでしょ。でもそのできないことができたとしても、愛がないならば何の役にも立ちません。ここも英語では Nothing となってます。どれほど偉大な犠牲を人生で払ったとして、持ち物であって、あるいはこの命を犠牲として捧げたとしても、もし愛の動機によって、愛によってそれをしていないならば Nothing だって、無意味だって、何の意味もないって、無に等しいって、聖書はここまで言ってるんですね。これはすごいことで、ありますね。愛がなければ何の役にも立ちません。そしてこの4節から7節はですね、少し愛について少し変わります、内容がね。さてここでね、クエスチョンの2が出てくるんです。7節までの、この4節から7節までの愛を私に置き換えて読んでみましょう。ちょっと読んでいただけますか。自分の名前か愛のところに私はと 読んでみてください。どうですか、読めないでしょ。いや読めないって言ってたよ。私も読めないですよ。特に家内の前では読めません。正直な牧師やな。ねえ、あなたは寛容であり、あなたは親切ですって言われたらね、もう いられないそこに。みんなそうでしょ。私そうだもん。ねえ、もう一人ぐらい大丈夫ですって人いるかもしれないけど、立派な方がね、できないんですよね。これは不可能じゃないって思うじゃないですか。じゃあね、今度は私の代わりにキリストに入れて読んでみてください。愛の代わりにキリスト、神かキリスト。キリストは寛容であり、キリストは親切です。キリストは人を妬みません。キリストは自慢せず、キリストは高慢になりません。キリストは礼儀にあず。どうですか皆さん、ぴったりくると思いませんか。ね、神は愛なりって、これはキリストのことなんですよ。私たちは自分でこれらのものを何ではなくてね、神様に変えていただく、キリストを信じることによって、信頼することによって、キリストの命が流れてきて、第一ヨハネだったかな、これも第二だったかな、ですね、私たちは神の性格に預かるものですって言葉があるんですよ。神のご性質に預かるものですという言葉がちょっと出てこない、どっかにあるんですよ。神、私たちクリスチャンですよ。すごいことだと思いません、これ。出てくる、出てきたら教えてください。どっか第一ヨハネだったような、第一第二第三ヨハネだったと思ったんですけど、違ったかもしれない、ペテロだったかな。神の性質に、預かる私たちはものですというのはね、あるんですよ、ご性質に預かるって。皆さんこれすごい、今ほらキリストはって入れたらピンとピタッときますでしょ。私たちはね、キリストを信じると、神を信じると、そのキリストの性格に、性質に預かるものとなるっていう、パーテイクっていう言葉ですよ。パーテイクって言ったら一緒に預かるっていう意味です。一緒に預かるものになるんだって。これはすごいことですよ。だから私たちは変えられるっていうことですね。なんか自分の努力によって、宗教によって頑張って変えられていくんではないということでありますね。ですから私の人生を、第二ペテロでありましたか。そうでした。ごめんなさい。第二ペテロ一章四節でそうです。第二ペテロ一章四節。ねえ。第二ペテロ一章四節。またそれらのものによって尊く大いなる約束が私たちに与えられている。神の約束が与えられているんですって。どういう約束か。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ、このあと神の性質に預かるものとなるためである。って私たち、神のご計画は私たちが滅びを免れて神の性格に預かるものとなる、パーテイクするものとなるって、これ素晴らしい、アプリね、これなんていうアプリか、後でみんなに教えてあげて、これねえ、こうして牧師超えてますね、このアプリ。当たり前じゃないかっていう感じだけど、便利なもんよね。どっかあの辺にあったっていうのはね、この辺にあるんだけど、どこの何章何節までってね、なかなか出てこないものですね。こう話してると急にね、ポッと出てくるの。やっぱだから通読って大切でね。でほら、暗唱聖句の時に必ずほら最初と最後に、今日もねやって、暗唱聖句イザヤ書43の4って最初と最後に2回やるじゃないですか。あれね、すぐどこにあるか分からなくなっちゃうんですよ。でもダブルでやっていれば真ん中よりも少し残るかなっていうので、わざとやってるんですよ、最初と最後。だから暗唱聖句やるときに最初に箇所行って、暗唱聖句やって最後にもう一回箇所 やるっていうのはね、やっぱり意味があると思って、皆さんにやっていただいてるんですね。ぐっと外れてますが、今日の聖句からね、ありがとうございました。どこやってるの ?4 節からのところですね。すなわち、ここでですね、愛は何である、何であるってこう出てくるんですけど、実際にですよ、よく考えてみると、パウロ、聖書は、 あの愛を神学的に論理的に理論的に捉えて説明しているわけではないということです。愛はそのように理論的に定義するものではないということです。だから愛は名詞ではなくて動詞というのはそういうことなんですね。じゃあ何かというと、実際具体的に現れる愛の結果、実体を愛としたということですよ。愛って見えないものじゃないですか。私たちのうちにある本質だって言うんですよ。でその本質とは何だって語るんではなくて、私聖書はその愛というのは自然にその内側から私たちの行動、生き方となって、言動となって出てくる、実践となってくる、出てくる身のことだって言ってるんですよ。ですからイエス様言われましたでしょ？その木は身で判断しなさいって。身が良ければ木も良いし、身が悪ければ木も悪いって。そういうことなんですよ。愛とは何ぞやって、哲学的に語るものではないってことです。学ぶものではないってことです。愛とは私たちが実際に生きていく中で、人と交わる中で、私たちの実践として目に見える形で、目に見えない愛が目に見える形で表されてくるもの、その結果こそ愛の定義であるって言ってるんです。だからどんなに愛を知っていて、愛を語っていて、悟っていても、あなたの行動が愛でなければ愛とは言えないっていうことですよ。いや、痛いとこつきますね。聖書はでもその通りだと思いませんか。ね、私たちの信仰も同じだということです。語って学んで、うちに秘めるだけのものではないということです。ね、愛とはそのようにアクティブなんですね。神は愛である第一話ね、あ、ここには出てきましたね。ほら、皆さん覚えやすいでしょ ?4、8、16って倍数になってません ?8、2、16って、そうですね。第一ヨハネは覚えておかなきゃいけないですけど、4の8の16、4章の8節と4章の16節に神は愛なりって2回出てくるんですよ、聖書に。これですね。愛とは何かではなくて、愛とは誰かっていうことなんですよ。すなわち愛とは私なんですよ。愛とは何かって言われても答えようがないんです。愛とは私なんだよ。私であるべきなんです、本来。神は愛なりって、神って愛ってどういうお方ですかって言ったら、私が、そのエージェントなんですよ。愛なんです。ですから愛というのはものではないです。コンセプト、考えでもないんです。フィロソフィーでもないんです。愛とは something ではなくて somebody なんですよ。これ時々私葬儀でお話しする話なんですけど、愛とは何かではない、誰かなんですということは、私たちが愛になれるということです。私たち自身が神の愛なんだということです。この世が神が愛であるというのを知るには、この世が学んでも悟ってもわからないということです。私たちが愛とならなければ、God is somebody. 私自身が somebody、 その誰かにならなければ、この世は愛を知ることはない、悟ることはないってことなんです。偉大なものですね。神は愛なり、 God is love。 さらに愛というのはですね、往々にしてフィーリングとか感情だって思ってちゃうんですけど、そうではないって言うんです。聖書の教える神の愛っていうのは、アガペーの愛は感情ではないんです。意思なんです。決断なんです。デシジョンなんです。ウィルなんです。私たちの意思なんです。感情ではないです。だから愛せないから愛さないっていうのはおかしな話で、愛というのは愛することを心に定めるという、その決断のことです。そうするならば、神のご性質である愛が私たちの心の内に神から流れてくるって、なんか私たちは作り出すものではないんです。ただ私たちは フィーリングではない、感情ではなくて、愛するということを信仰的に、意思的にチョイス、選ばなければいけないっていうことです。決断だってことです。だって神は愛せないものを愛することを決めたでしょ？十字架にかかられ、最後まで愛することを選ばれたんですよ、キリストは。それが、キリストを最後まで愛させたんですよ。フィーリングでキリストは私たちを神を愛してくださったんじゃない。フィーリングで私たちのところに御子を送ったんじゃないんですよ、神は。愛はディシジョンなんです。決断なんです。だから力強いんでありますね。愛に感情が止まらなくても人は意思と決断を持って神や他者を愛することができるって言うんです。やったことあります？感情はない、そういう気持ちもない、思いもないけど、神を愛する、他者を愛すると、神の前に祈り、愛そうとする、それこそ誠の愛ですよ。神の愛ですね。人は愛がなくても同時にね、与えることや自分を犠牲にすることはできるってわけですよ。先ほどだって自分焼かれるためにとか、全てにも対して人は愛がなくても自らを犠牲にすること、立派な生き方をすることはできる。しかし愛がないならば、そんな立派な生き方でも何の意味もないって言ってるわけですよ。ですから、だからクリスチャンにとってはそれがたとえ良い行いや優れた奉仕であっても、それが内なる神と隣人への愛に基づく愛の動機でなされていないならば、無に等しい。むしろ害、邪魔なものだって。ここまで言うんですね。愛は、ここで人を妬みません。ね、自慢せず。高慢になりません。自分の利益を求めませんって。だから他者との関係の中で愛というのは実践されてくるわけですね。これ現れてくるわけでありますね。神様の前にた、ね、一人でですね、祈ってね、あなたは愛です、私も愛です、愛をくださいって、そんな愛じゃないってことです。人との痛み、苦しみ、戦い、傷ついたり苦しんだりしながら、そのような関係の中で愛することを信仰によって選んでいく。まあここで矢印とかありますね。まあいろいろな考え方があると思いますが、これも一つの心留める愛の、まあ、定義と言っていいでしょうね。愛とは自分より他者が優れていると思うことである。愛とは自分より他者が優れていると思うことである。五節ね、人のした悪を思わずって書いてありますでしょ。皆さん、このギリシャ語、思うっていう言葉はフィーリングを表す言葉ではありません。これ算数で使う言葉です。カウントです。数えよっていう言葉です。数えるのに感情はいりません。数えればいいんです、機械的に 1,2,3 と。愛する、愛する、愛する、許す、許す、許すと数えなさいって言ってるんです。ね、ちょっとそういう気分ないで、I'm not feeling って、そういう世界ではないってことです。数えなさいって。私は彼を愛します、私は教会を愛します、私は主を愛しますって数えなさいって聖書言ってる。聖書を数えなさいって言ったら、私たちは数えなければいけないってことです。私たちの人生で数えるものはお金じゃない。私の名声でもない、地位でもない。年でもない。どれくらい長く生きられるか。数えなければならないのは、神の愛だって。愛とは自分より他者が優れていると思う。皆さんね、自分より相手が優れていると思って生きたら、愛するような生き方ができるんじゃないでしょうかね。でもこれがなかなかできないですよ。すぐ忘れちゃうのね。だからどっかに書いといた方がいいね。本当は私たちね。5節。 もう時間がだいぶ、ああ、もう来ましたか、5節ね、礼儀に反することです、自分の利益を求めず、怒らず、人の人は悪を思わずね、あ、ここ書いておきますね、数えずってね、不正を喜ばずっていうのは6節ですかね、真理を喜びます、皆さん、愛するってことどういう関係あるのって思いません？私は思ったんですよ。不正を喜ばないのが愛なのか。あのね、皆さん、不正に目をつぶる、不正を見てみないふりをするのが愛ではないってことですよ。不正を喜んじゃいけないって言うんです。それも愛だって。真理を喜びますって。真理を喜ぶことが愛なのかって思いますよね。真理とは何ですか、皆さん。真理とは神の御言葉でしょ。またヨハネ14章6節、真理とは私は道であり、はい、真理であり命である、誰のことですか？イエス様のことです。ほら、 something ではありませんよ。真理も somebody ですよ、誰かですよ。愛もそうですよ、イエス様のことです。真理とは、これね、英語で見ると面白い。不正を喜ばずのところでいいんですよ。だから罪人の道に立たずって、悪しき者の座に座らないって、その中に行かないっていう意味ですけど、真理を喜びますの方はね、with なんですよ。まるで誰かと一緒にいるみたい。誰かの中にインっていうのはおかしいでしょ。でも with だと somebody、ね、誰かと一緒にいるって真理。私たちと一緒に神の真理、キリストがいるってことですよ。with なんですよ。で、その後、すべてをかまし、すべてを信じ、すべてを信じやって何でも信じたらいいのって、そんなこと言ってないですよ。これ、6節からつながっています。不正を喜ばず、真理を喜びます、すべてを我慢して。ですから、神の御言葉で、真理である神の御言葉すべてを信じますってことですよ。神の真理にあるすべての御言葉の教えを期待します。約束期待しますって、そういう意味であります。愛すること。愛は力です。The power です。愛こそ一つとなる力です。愛は神と私たちを一つにします。だって神が私たちと、神と結んでくださったその結び目は愛ですよ。その愛である神によって作られた私たちは、人と人との結び目は愛でしか結べないってことです。愛は一つにする力です。教会もこの愛によって結ばれるならば、素晴らしい神の器として、愛のエージェントとして、私たちは素晴らしい働きをすることができますでしょう。人を自分より優れていると思う、不正をしない、不正、この礼儀に反することをしない、恥ずかしい思いをさせない。最後に一つショートストーリーを話して終えたいと思いますね。私の大好きな話です。少し前のことになりますが、イギリスはビクトリア女王。まあ昔の話ですよ。今はアメリカかどうかわかりますけど、当時はイギリスですよ。ね、世界の中心はイギリスでありましたから、女王のところに世界各国から挨拶に来ますよ、ね、イギリスのヴィクトリア女王のところに世界各国の代表たちが貢ぎ物を持って、挨拶に来た、そういう時代ですよ。ある時晩餐会が開かれました、イギリスヴィクトリア女王の名前で世界のいろいろな国のリーダーたちが一堂に会する素晴らしい晩餐会です。素晴らしいお食事と素晴らしいもてなしでしょ。だって世界一の女王の食卓ですから、何百人という人たちが招かれて、そこで晩餐会が行われたそうです。ところが、アフリカから来た代表が、テーブルの上に置かれていたフィンガーボール、指を洗うためのその水の入ったボールがありますでしょ。皆さん、フルコースなんか行った時に見たことありますでしょ。その手を洗うはずのその水、ボールの水をアフリカの代表は知らなかったために飲んでしまったそうです。そしたら周りにいた世界中の人たちが、うわっ 何やってんの、そんなことも知らないのっていう、もう軽蔑の目で周りのテーブルの人たちが見下したそうです。アフリカの代表、それを知った、それを見た若きビクトリア女王は、皆の見てる前で自分の女王の前にあったフィンガーボールの水を飲んだそうです。アフリカの代表に恥ずかしい思いをさせないために、女王自らがそのボールの水を飲んだそうです。それを見たゲストは仰天ですよ。しかしなぜ女王がそれを飲んだのか、すぐ気がついた人たちはもう赤面ですよね。その晩は、その晩餐会は全員そのフィンガーボールから水を飲んだという話です。愛は妬みません、礼儀に反しません、自分の徳を求めず相手のために喜んで自らを犠牲にする、そんな私たちの生き方、チョイスです。これこそ聖書が、神が私たちに伝える最も大切なもの、守るべき教会が、私たちが何があってもどんな時代が来ても守るべき唯一のものであります。 God is love、 神は愛なり、愛は名詞ではなく動詞であります。愛する天皇神様、今日あなたが最も大切な、よく耳にする言葉ですが、愛とは何であるか教えてくださって感謝します。今媚びを立てる、垂れて祈る我らに、またこのテープを聞いてくださっているその大切なあなたのお一人お一人に、この愛が、愛のメッセージが届きまして、そしてその届いたところで、今度は私自身がその愛と、誰かにとっての愛、誰かにとってのサンバリーとなることができますよう、キリストイエスの名前で感謝しお祈りします。アーメン。